上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。
大家好、你们好吗？我是ゴロ。皆さんこんにちは、ゴロです。この番組は上海でチャレンジしている方々をゲストにお招きして、日本を、世界をどう感じているのか、生の声をお届けしたいと思います。今回のお客様はユーチンコンサルティングのローさんです。またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回もつい盛り上がってしまいました。
そうですね、あのあっちゅうまでしたね。
ちょっと音声さんに怒られてしまいました。いや、今回もちょっと盛り上がっていきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。前回までは、日本に行ったきっかけであったりとか、
そうですね、
そこら辺のお話をお伺いさせていただきましたけども、日本に行って大事故が起こったということを聞きましたけども。
ああ、そうですね、はい、前回にも言ってたんですけど、バイクがちょっと好きすぎて、
はいはい、
やっぱ女性よりもバイクっていうの方だったん で、 で
後ろに乗っけてたんじゃないですか。
いや、バレましたんで。でやっぱバイクを、はい、結構そのスポーツタイプがものすごい好きだったんです、
うんうんうんうん、
で当時結構体もちっちゃいし、はい、まあ、今もちっちゃいんですけども、うん、当時その 400cc をずっと乗れましてて、
はい、
で深夜車が少ない時に、うんうん、ガンガン飛ばしてたんですよ、ね、
ほうほうほうほう。
あ、ものすごい気持ちいいなと、
はい、
なんか一番悪かった時ってやっぱなんかストレス発散にスピード出してた時が一番悪くて。
なるほど。
で、ある深夜に、はい、もう覚えてるんですけども、うん、もう3時20分頃なんですよね。ツタヤの、ツタヤにその DVD が、ね、はい、行って、うん、で帰り道にで横に行くスポーツカーのフェラーリが、
はい、
まとまってて、うんうんみたいなやってたんですよ。
挑発して
た。はい、で私も負けるかいみたいな感じで、で 400cc なんですけど、何千 cc と違って、はい、わーって二人で一緒にこう加速してバーって走ってたんですけども、やっぱりね、曲がる時になってたんですけども、うんうんうん、フェラーリってやっぱその四輪なんで、
う
ん、もうスムーズに曲がっていくんです
よ、ね。
まあ、
ね、
で私もやっぱりその手前でスピードをやっぱバイクで落とさないといけないんですけども。はいはい、いや、脅しきれずに、うん、もう180キロでそのまんまもう焦げたっていう。
突っ込んだ。
もう突っ込みましたね。
つかよく生きてましたね。
はい、私も今本当に生きてるのかよくわからないですけども。
いや、それね、本当なんか大事故ですね。
そうですね、うん、で皆さん言うんじゃないですか、本当にこう事故って死ぬ前にスローになるんだよ、
うん、
で、いや本当にまさにバチンってこう焦げたんですけども、うん、左にディーンって焦げたんですけども、でその同時にこう自分がこう飛んでいく自分が静かにこう、はい、感じてましたね。
怖い怖い。なるほどね、
はい、でフェラーリはそのまま走っていって、で、うん、私はその180キロでブチーンって行って前に車が止まってたんですけど、はい、車の マフラーに自分の顔を突っ込んだ。結構もう前歯がも取れてむちゃくちゃでした、
ね。はい、本当ですか。今差し歯ですか。
今一個差し歯です。
ああ、そうなんですね。いや、でも今ね元気そうなんであれですけど、後遺症とかないですか。
大丈夫
ですか。
いや、もう今全然大丈夫ですね。
うん、はい、いや、またね、それあれじゃないですか、ご家族も心配されたんじゃないですか。
そうですね、まあそれも言ってないんですけど、ね、そう言ったらね、
まあ、言ったらね帰ってこう言われますよ、ね、
そうですね、多分おかんがすぐ倒れるんじゃないかね。
まあそんな、
そういう事故はありましたね、は
い、なんかその突っ込んでしまった車のオーナーと、
そうですね、でやっぱその突っ込んでしまって、はい、やっぱり60、あの車も結構よくて、
うんうんうん、
で、まあ、後ろの方がもうウチャウチャになって、
はいはい、
でバイクもそこに入り込んでるんで、うん、その車の下が全部使えなくなったんですね。で60万円っていう、
うん
うん、その罰金を払うようになって、
はいはい、もう大金
ですよね。で、はい、その頃60万なかったんですよ、貯金も、
はい、
で恥ずかしい話なんですけど、はい、でそのオーナーと何回もこう相談して、
うん、
まあ分かったと、
うんうんうん、
でオーナーは一回もそれやったらもう分割で払ってくれよ、
うんうんうん、
でそのアルバイトが、はい、最初のこう一月の二月は多分怪我で、
うんうん、
アルバイトやれないから、
確かに確
かに、3ヶ月後から払ってもいいよっていう、うんうん、ものすごい優しいオーナーさんだったんですね。でそこで3ヶ月後から着々払う中で、何回もお会いして話してなんか相談などもして、でたまたまその社長さんだったんですけども、やっぱり自分でも店舗を結構経営してて、バーとか焼き鳥屋さんとか、でそこでもその アルバイトをやらせてもらったりとかということで、あのものすごいな、結果的にものすごい仲良くなって、
うんうんうん、
今も本当に連絡取り合ってたりするんです
けど。あ、そうなんですね、
はい、で困った時に結構声かけたり、
うん、
で後輩が仕事ない時とか、
はいはい、
その、うん、その店舗に紹介あげたりとか。
なるほど、
はい、してました、ね、
ただの交通事故で終わらせなかったって感じですね。
そう、終わらせなかったっていうか、まあその方が良かったっていう話なんですね。
へ
え、はい、あの本当にこいつが俺の車を潰しやがってみたいな人だったら多分、
う
ん、まあ、こんなに長い付き合いになれなかったと思うん
ですけど、まあ、そうですよね、
はい、ものすごい優しい方で、
うん、
あの当時の中国人、日本語もあんまり喋れない中国人にあんだけね、信用してくれたっていうのがものすごいありがたいです、
ね、それなんでこう信用していただいたんですかね。
そうですね、うん、で最初はね、信用されずにパスポートとか全部預けて、
はい、うん、
毎月払いますよと、
うんうん、
で毎月毎月まあ、お金ない時とか8000円とか払ってる月あったんですけども、
うんうん
うん、で決まった日があって30日は必ず払うっていう日があったんですね、
はい、
で30日前に必ず店まで現金を持って行ってたんですよ、
うんうんうん、
でそれが結構10何回か、
はい、
続いてから1年後ぐらいから、
うん、
その社長が呼び出されて、
うんうん、
もう残り払わんでいいよっていう話、
へ、
まあ、結構30万ぐらい残ってたんですけど、
うん、
残り払わなくていいから、
うん、なるほどなるほど、
なんでですか、
はい、
いやもう俺は君と友達をしたいんだ
って
、うん、そんな全然なんでなんですか、いや払いますよって、
うん、
もうそれ以上払ったら友達として見てないから寂しいよっていう
話、なるほどね、
私も結構そこでこうそのオーナーさんに惚れて、いろんなお手伝いとかしたから結構その仲良くさせてもらってる。
なるほどね、
今も本当に、はい、普通に相談とか乗ってたりするんですけ
ど。なるほどなるほど、そこはやっぱ毎回毎回こうちゃんと約束を守ったから
っていうところでしょうね。そうですね、やっぱそこが大きかったかなと思うんですね。その中で一番言ったのが私的には、
うん、
やっぱりその中国人やから、
うんうん、
からって言って日本に行って信用されないっていうのは多分ないと思うんですよね、
うんうん、
やっぱり日本人の中でも中国人の中でも日本人と中国人の中でもやっぱり一番その、
はい、うんうん、
のはやっぱ信用、信頼関係だと思うんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
その信頼関係は別に
国籍関係ないと、
お金とかじゃないんです、うん、地位とか、
うんうん、
年とか、
うんうん、
性別とかじゃなくて、やっぱりその本当にこの人を信用 100% 信用するかっていう、その本当に信用、この勇気なんですね。
なるほどですね、
はい、
うん、
で向こうがやっぱりそこまで信用してくれた、私 もう心開いて 100% 信用した、お互いに結構信用し合ってるんで、ものすごい、
なるほど、ね、
いい仲にはなるんです、
うん、それはなんかすごいこういい話という
か、ね、いやいやいや
、まあ、それがご縁で日本で、まあ、独立された時にも、まあ、ご支援していただいているというような感じですよね。そうです
ね、はい、
日本ではどんなことをこう、まあ、やられてたんですか、この企業
で、そうですね、うん、私最初で大学卒業してから、で普通はその最初は日本の普通の小売の、
うんうんうん、
大手に入って、
はい、
普通にそこで店舗管理とか、
うんうんうん、
社員教育とか、
うんうん、
でしながら、でそれ2年ぐらい終わって、
うん、
で私も結構サービス業でずっとバイトしてたもんで、
はい、
ものすごい自分もサービス業やりたかったんですね、
うんうんうん、
特に飲食でものすごいその魅力的やなっていう、
うんうんうん、
やっぱ人と人の絆って一番その感じるところじゃないかなって思って、はい、やっぱり美味しいもん食べていい話して、
うん、
いい生活を送るっていうのが夢で、で日本で最初は本当に小さい居酒屋みたいな感じで、
へ、
はい、飲み屋でもデリバリーしながら、はい、
おうおうおう、
で中華風ラーメンとか焼き飯とか、
なるほど、ね、
はい、それ本当に簡単なやりながら、
はい、
でもだんだんだんだんでかくなって、
うんうんうん、
で三宮で店舗やってたっていう感じですね。
そっからあれですよね、まあ、中国に戻られたわけですけど、はい、中国に戻ったきっかけっていうのは何だったんですか？
そうですね、うん、当時2011年
に11年、
うん、まあ、皆さん多分分かりだと思う、地震があったんですけど、はい、うん、津波 の被害とかであって、はい、ね、当時別に、まあ、関西で何も被害もなかったんですよね、
うんうんうんうん、
でその当時結構その自粛モードっていう関西でものすごく起きてて、
うんうんうんうん、
ものすごいみんな外あんま出ない、うんうん、会食しない、うん、お酒飲まないっていう、うんうん、その流れも結構あって、
なるほどなるほど、
まあ、店舗的にもそこまで影響はでかくはないんですけども、うんうんうん、でたまたまうちの嫁が子供もできて、
はい、
でこちらの親は日本全体が原爆でやられてんじゃないかと、
うんうん、まあね、知らないとそう思っちゃう
んですね。そうですね、うんうん、本当にいくら説明してももう無理なんですね、
うんうんうん、
で今回あったらもう飛行機飛ばして行くよみたいな、うん、
なるほどなるほど、
はい、でもうそこまでで、でもう仕方なくもう、
もう帰るしか
ないと。そうですね、で、うん、もうその店舗の仕事も辞めて、
うんうんうん、なるんですね、
はい、で中国に戻り
ました。できたと、はい、うん、で中国戻って来られてからはまあいろんなことをやられてたと思いますけども
、はい、
でまあ、ちょっとお仕事の話はちょっと一旦置いておいたんですけども、はい、まあ、日本の生活もご経験されて、で、まあ、日本でも働かれて、はい、で長いことまあ日本に行かれてきて、まあ、こちらに戻ってきたという中で、はい、まあ、中国にいる日本人についてはどのようにこう、はい、今見られてますかというか、ね、感じられてますかという、
これはね、はい、中国人が日本に行くのと、うんうん、日本人が中国に来てるのと全く同じなんです、
うんうんうんうん、
これがもう2パターンなんですけども、で、はい、で例えば留学生が日本に行ったのも2グループに分けられるんです、
うん、なるほどなるほど、
でその1グループは中国人同士で遊ぶ、はい、中国人枠っていう、自分の枠って全部中国人の仲間なんです、はい、
うんうんうん、
で中国語喋って、うん、中華料理食べて、うんうん、もう本当に自分で餃子とか作ってそれを食べるのが1つの枠なんですね、うん、
なるほどですね、
でもう1枠は、うん、完全現地に、
うんうん、
溶け込んだ、
はい、
生活なんです、うんうんうん、まさに私は後ろの方なんですけども、
現地
で、はい、友達が10人いたら9人は全部日本人なんですね、
うん、
やっぱそれも語学を勉強したいのもあるし、
うんうんうん、
いやせっかくね日本行ってんのに、はい、わざわざ中国人と遊ぶ必要ないじゃないかっていう話と、まあまあね、やっぱ日本人知るには一番早いんじゃないか、はい、でやっぱ日本人の方もやっぱり日本語を一番覚える早いのは、うん、もう日本人の彼女を作りなさいと、
よく言われますよね。僕もよく中国人の彼女作りなさいと言われますけどね。
そうですね。いや本当にね、それから日本語がもうどんどんどんどん伸びました、ね。
やっぱりそこなんです、ね。でもやっぱまあ中国でも
日本人
でも一緒なんですね。
はい、で日本人の方が、うん、で上海に結構私会われてるんですけども、
うんうん
ね、はい、営業してる時にもう本当に何百人の総経理とか営業部長さんとか結構会ってたりするんですけども、
う
ん
う
ん、ここでもやっぱ札枠には分かれるんです。
うん、
その一枠っていうのはザ・ジャパン、
ザ・ジャパン、
ね、日本を忘れずに、
はい、
昼ご飯も日系ランチとか、はい、夜も普通に居酒屋、日本居酒屋みたいな形で遊ぶ友達も全部その日本人だらけっていう形で、あまりね現地に溶け込んでないっていう、
うん、
日本人ですね。本当にそれは、うんうん、あまりねこう言うたらダメなんですけども、私は結構その、
うんうん、
もったいないなっていう、
はい、
せっかく中国に来て、
こっち来てる
の
にね、
はい、うんうん、だからその多分その方たちっていうのは、うんうんうん、ほとんどだから将来的にはすぐ帰りたい、はい、もしくは本当にあまり中国にいる気持ちは薄い方の方が多いと思うんですよね。で、
まあ、積極的に、ね、行かなくてもいい感じですもんね。そうですね、
別に全然住むところもね結構高いところで安全でセキュリティもしっかりしてて、
うんうん、
でもう一枠は、
はい、もう一枠
もう面白いんですけども、うん、これも本当に現地に溶け込んだ日本人たち で、
はいはい、
で本当にこうご飯も、うん、ローカルのスタッフと同じものを食べたり、うんうんうん、夕方も自分で作るか、
はい、
もしくは本当に7元とか8元の焼きそば、
はいはい、僕もワンタンよく食べに
行ってますよね。ワンタンそうですね、食べたりで路上のある、うん、本当に屋台で物を食べたりする日本人っていうのは、
ね、
私的にはかなり溶け込んだ日本人だと思うんですね。これはものすごいメリットがでかいんですね、こっちの方は、
うんうん、どういうメリットが。
そうですね、やっぱりその私も今スタッフ抱えてるんですけども、
うんうんうんうん、
でもスタッフとの間に壁がないんですよね。
うん、なるほどですね。
はい、とりあえず最初のザ・ジャパンたちは、
うん、
はい、もうものすごい壁ができてるんで、
はいはい、
自分は見えないんですけども、やっぱりローカルのスタッフから見られた時にすごい高い壁で、もう同じ世界じゃないんですよ。同じ空気でもないし、
なるほどですね、
はい、だからその海域の中でも全部そのトップたちで決めたり、
うん、
で中国人は1人2人しか入れるけど、でもそのあまりその意見取り入れずにほとんど 日本本社もしくはその日本人たちで決めて、うん、それをこう運用させたりこう下にこのままやれとか、う
ん、なるほど
いうのが一番悪いパターンなんです
よ、はいはい、
で何かって言ったらやっぱあのローカルのスタッフも、うん、なぜこれをやらないといけないとか分からないと本気でやれないんですよね、
う
ん、
なるほどね
あの成績があんまつながらないんですよね、うん、もう一つはあの本当に溶け込んだ日本人っていうのは賢いんですよ、
うん、
だから昼も一緒であのやっぱり夜もたまに一緒でこう安いご飯食べに行ったりするんですけど、うんはいはいはい、その中でお互いに理解を深める中で壁がもう自然となくなってしまうんですよ。やっぱね、あ、やっぱ総経理部長もしくは課長がこういう人なんだって、
うんうんうんうん、
ローカルスタッフも分かれば、うん、やっぱついてくる人が多いんですよね。
確かにね、
はい、でも自然と成績が伸びるし退職率が下がるんです
よ、
はい、
なるほどなるほどなるほど、
はい、これはものすごく大きなプラスになると思うんですよ、
う
ん、
どうしてもあれですよね、まあ、中国はでき、まあ、僕もそうですけども、はいまあ、あのコミュニケーションが取りにくいんでどうしてもこう楽な方にこう行きがちになっちゃいますけどね。
あのやっぱり その、うん、そこでは一番大きいのはやっぱ、うん、愚直に行くっていうあの話なんですけども、うんうん、私はあの営業マンだった時に、うん、自分の下 の、 あの、うんうん、後輩たちに言うのは、うんうん、営業マンっていうのは、うんうん、あのメンツとかじゃなくて愚直に行くんだよ、
うんうんなるほどね、
成績なければ君はもう一人の営業マンとして見れないで、
うんうん、
売り上げ作れない人に給料払うのお腹痛いよって話なんで、まあ、そうですね、営業マンもしくはその最初は結構愚直に行かないと、うんうん、そのどこが間違ってどう直していいかわからないんですよ、
うんうん、あれですかね、まあ、話も戻すと、まあそのまあ、海外に来て、まあ、上海に来ている日本人からすると、はいまあ、スタッフとのコミュニケーションも、まあ、愚直に
もう恥ずかしいもうそうですね。
そうですよね。
はい。だからメンツとかじゃなくて、ちょっとこう、発音悪いとか、笑われても、それを結構ね、乗り越えないと、多分ずっと笑われる。
耳が痛いですね。
そう、いやいやいや。
常に笑われてます。
でもそっちの方が逆にローカルスタッフがついてくるんですよ。
うん、
だからものすごい、あ、この葬儀結構勉強しがってるなと、うん、やっぱ中国と文化を理解しがってるなと思って、うん、でやっぱその自然と心を、こうみんな寄ってくるんですよスタッフが、うんうんうんうん、でやっぱりそのアットホームな会社を目指すにはやっぱそうならないとダメなんじゃないかな、うん、
なるほどね、
やっぱ大手とかなると、
うん、
そのねもう本当に会社でも行かれたら分かると思うんですけども、うんうん、本当に大手行ったら、
はい、
もう全然雰囲気が違いますね、
うん、
もうすごいスーンとしますね
確かに
パソコンの音しか聞こえないんですけども、ね、みんな実はでもあの救急でみんなお互いに言ってたらその、うんうん、あの上司はどうだよみたいな言ってるんですけどもでそれを救急で言わずに直接声でこう出すようにする会社にしないと私はダメだと思うんです、うんうん、
なるほどですね、うん、じゃあやっぱもっと日本人もまあ上海に来てる日本人の方でもまあ当然人によって違うと思いますけどす、ね、もっとまあ愚直にローカルのお店や何か行ってまあ文化を知る人を知るっていうところからもう今一度やっていかないとダメなんでしょうね。
そうですね、うん、自らの作った壁をとりあえずなくすことなんですね、
うん、
あの皆さんね多分否定されると思うんですけど、うんうんうん、実はみんなね壁があるんですよ、ね、
うん見えない
日本語を書いてた店を優先的に選んで入ったりとか。ははは
確かに、
はい、
僕もあのこの間日本語で書いてあるお店に入ったらめちゃくちゃまずかったっていう、
しかも値段高いんですよ、
ね、高いと、
はい、
やられたと。
だから本当にねめちゃくちゃ美味しいラーメン屋さんとか中国今あるんですけども、うん、7軒8軒とかでめちゃくちゃ美味しいラーメン食べれるんですけども、
うんうんうんうん、
やっぱりそれそういうものも食べてほしいな
って、うん、そうですね、はい、だ確かに本当文化を知らないとその国でまあ生活も、まあ、当然仕事もなかなかうまくいかないですからね。
そうで楽しくないんですよ、
うんうんうんうん、
やっぱりそのいろんな新鮮なものがものすごい多いと思うんですけど、うんうんうん、やっぱり中国に来て何年経っても新鮮なものってずっとあるんですよ、
うんうんうん、
私も日本中国で結構今十何年生きて日本で10年みたいな感じなんですけど、
うん
すね、まだ今上海に来てもういろんな毎日新鮮なものがあって、
うんうん、
あこれもこういうことなんだって、
うんうんうん、
結構毎日こう勉強してるというか、
うん、
こう新鮮なものに出会ったりする
素晴らしいですね、
はい、
今後に関しては今どのようにお考えですか。
高校ですか、はい、そうですね私もねあの40歳になれば引退したいんですよ、ね、
はい、おーアーリーリタイアです
ねそうですね
セミリタイア、
今飲食でもそうなんですけどもいろんな業界の方たちが全部会社の飲食、はい、焼肉やったら、うん、たとえ焼肉にやったら、うん、ずっと焼肉やるんじゃなくて、うん、途中でバームクーヘン屋やったり、うん、コーヒー屋さんやったりっやっぱそういう業界を同じブランドで業界を変えていくそういうのが私もの趣味があって、
いいね、
今はコンサルティング会社やってるんですけども将来的にね、うん、 また別のもやりたいなっていうの、まあ、その飲食になるかもしれないし、うんうんうんね、出会い系サイトになるかもしれないしっていう
期待しておりますなるほど、いろいろ夢はお持ちなんです、
ね、そうですね、だからその、はい、小さな会社いっぱい作りたいなっていうのは、うんうん、あの夢なんですね。でそれを全部その仕組みができた時点で人に任して、うんうん、で私はまた別の業態を開発して、うん、でそれをまたその仕組みできたらまた別の人にやらせてみたいな形で、うんうんうん、できれば40歳には引退させてほしいなっていう、うん、あの
前素晴らしい
です、ね、そうですね、毎年あのボーナスだけで暮らしていくっていう、あもう夢ですね。
素晴らしい。じゃ あ, あのぜひね、あの今後もあの講師ともにあのお付き合いいただければと思います、ね、
いやいやもちろんです、
ぜひぜひあの今後もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回もどうもありがとうございました。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
ありがとうございました。この番組はリバイアがお送りいたしました。